お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。7月18日 SBS 日本語放送ニュースです。オーストラリア統計局が今日発表した6月の失業率は 4.1% と前の月の 4% から上昇し、雇用状況がやや悪化したことが示されました。オーストラリア準備銀行 RBA はこれまでにインフレの勢いを弱めるため、年末までに失業率が 4.5% まで上昇することを期待する姿勢を示しています。問題となっているインフレ率は5月に 4% と、 RBA が目指す目標レンジ 2% から 3% を上回っています。国内有数の労働組合 CFMEU の建設部門と反社会的勢力との関係が問題になる中、労働党の意思決定機関であるナショナルエグゼクティブは今日、 CFMEU からの寄付を今後受け取らないことを決めました。また関係も凍結します。 CFMEU に対してはすでに州の支部などが関係を停止しています。ナインニュースの報道では、CFMEU の建設部門は汚職に加えて犯罪組織との関係があると伝えられています。11月に大統領選挙を控えるアメリカで、現職で再選を目指す民主党のジョー・バイデン大統領は、もし医師から選挙から撤退するよう指示されれば撤退するだろうと述べました。 BET ニュースのインタビューに応じました。バイデン大統領は新型コロナウイルス検査で陽性となったことから、現在ガイドラインにのっとり自宅で自主隔離しながら公務を続けます。選挙活動は一時的に中断されます。一方、共和党のドナルド・トランプ前大統領から副大統領候補に指名された J.D. バーンズ上院議員は、暗殺未遂事件で負傷したトランプ氏を称賛しました。39歳のバーンズ上院議員はトランプ氏について、国のために働く中で命を落としかけたにもかかわらず、その直後には国民に対して冷静さと国としてのまとまりを持つよう呼びかけたと称えました。ニュースを続けます。若者のメンタルヘルスを守るため、ソーシャルメディアを利用できる年齢を16歳に引き上げる計画を自由党と国民党が提案していることに対し、メンタルヘルスの3つの団体が反対しています。自由党と国民党は次回の選挙で政権を取った場合、100日以内に実行する政策として、ソーシャルメディアを利用する際に年齢を確認するシステムを導入し、利用可能年齢も16歳以上に引き上げる方針を示しています。また連邦政府は現在、年齢を確認する技術を試験的に導入する準備を進めています。3つの団体、リーチアウト、ビヨンドブルー、ブラックドッグインスティテュートは意見を共同で提出し、ソーシャルメディアが引き起こす害について十分理解しているが、アクセスを禁止することでどのようなメリットや結果がもたらされるのかを検討する必要があると主張しています。リーチアウトのサービス部長を務めるジャッキー・ハラン氏は、子どもたちをソーシャルメディアから引き離すことが解決策ではないと説明します。
We absolutely acknowledge the harms that have occurred through use of social media.
ソーシャルメディアを利用することで生じる害について十分理解していますが、私たちは利用を禁止するという解決策を支持しません。これは問題をただ避けるだけという可能性が高いからです。導入されればソーシャルメディアの運営会社は一息つけるでしょうが、若者がソーシャルメディアをどうやって安全に利用するかを学ぶその時期が遅れることにもなります。ハランサービス部長でした。メルボルンで初めてドローンを使ったフードデリバリーサービスが始まります。対象は26のサバーブで、事業を行うのはフードデリバリーアプリのドアダッシュとドローンを使った宅配サービスウィングです。サービスの拠点はメルボルンのイーストランドショッピングセンターに置かれ、ここからドローン18機を使って食事を運びます。このドローンは時速110キロで飛行でき、1キロ程度の荷物を最長で7キロメートルほど運ぶことができます。 今月26日に開幕するパリオリンピックの聖火リレーを狙った攻撃を企てていたとして、過激な保守主義を持つ男をフランス当局が拘束しました。パリにある検察本部によると、この男は殺害の脅しやヘイトスピーチ、他のオンラインへの投稿などについて警察から質問を受け、フランス北東部アルザス地方にある自宅で身柄を拘束されました。男はまた人々を危険にさらすような個人情報や爆弾の作り方などを共有していました。フランス政府のジェラルド・ダルマナン内相は、この男のコメントと思われるものからは、特にパリオリンピックを標的にしているという内容はなかったと述べました。オリンピックやその開会式を特に標的にした脅威はありませんが、警戒を続けます。今朝、皆さんもご存知の通り、アルザス地方で極右思想の個人を逮捕しました。この男はオリンピックを狙った攻撃を企てていたとみられています。しかし繰り返しますが、オリンピックやその開会式を特に標的にした脅威はありません。ダルマナン内相でした。2014年にウクライナ東部でマレーシア航空機 MH17 便が撃墜され、乗員乗客298人全員が死亡した事件から17日で10年となり、オランダで追悼式典が開かれました。オーストラリア、マレーシア、イギリス、ベルギー、そしてウクライナから代表者が出席しました。 MH17 便にはオーストラリア人38人が乗っていました。オーストラリア政府はロシアの責任を追及し続ける姿勢を示しています。続いてスポーツ、パラリンピック陸上です。来月28日に開幕するパリパラリンピックで、短距離のタラヤ・ブラックスミス選手がオーストラリア代表に選ばれました。女子400メートル走に出場します。ブラックスミス選手はウォルプリの女性で、イヤーイレブンに在籍する16歳、すでに国内記録をいくつも塗り替えています。パラリンピックでオーストラリアを代表する先住民の選手はブラックスミス選手が16人目となります。ブラックスミス選手はパラリンピックへの出場は子供の頃からの夢だったと語ります。パリ大会に出場する選手に選ばれたなんて信じられません。聞いている言葉が信じられませんでした。涙が溢れてきました。とても気持ちが高まっています。本当に信じられませんでした。ブラックスミス選手でした。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で105円11銭。US ドルで 67.32 セント。ユーロで 61.56 セント。イギリスポンドで 51.77 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で156円13銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日19日金曜日の天気です。パースは 1,2 度雨が降りそうです。最高気温は17度。アデレードは雨で風が強まりそうです。最高気温は15度。メルボルンは雨足が強まりそうです。最高気温は13度。ホバートは 1,2 度雨が降りそうです。最高気温は12度。キャンベラは朝方に霜が降りそうです。 1,2 度雨が降るでしょう。最高気温は10度。シドニーは時々曇りで最高気温は18度。ブリスベンは晴れで最高気温は21度。ダーウィンも晴れで最高気温は28度の見通しです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレンターフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。